ミュージシャンポッドキャストベーストー
ベーストークです。お送りしますのはベーシストのマシコジョーと
トムです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は1月15日ということですが、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶこう前回の撮っていつ配信したのかなっていう後にももう一本撮ってるはずなんですが、もう忘れたことにして撮り直しの一発目をいつ配信できるかなという感じになってますが、で撮ってみたところちょっとねトラブルで、
ちょっといろいろ、はい、トラブってます。
Windows が11になって何が変わるんですか。
いや何が変わったのかすらもよく分かってない、
うん、まあ、うちはもう天のまんまっていうか、まあ、うちのが、
まあ、天のままなんですね。
天のままにっていうか11にできないんじゃないかな。
ああなるほどなるほど、
はい、あなたのパソコンは11にできるかどうか調べましょうって言ったら残念ながら、
ね、ああなるほど、
スペックが足りません的なことじゃないですかね。
なんかね私も相当10、はい、11を拒んできてたんですけどね、うん、すごいしつこいんですよね、うんうん、帰ろう帰ろうってだからまあまたね後で課金されるのもね、うん、あれだなと思って。
あ、そうか、無償アップデートできるんですね。
そうそうそう、
前の10に上がるときもそうだったんですよ。一瞬8から10になるときにもうみんな10にしてくれってやったんですよね。うちのがサーフェスプロ4なのかな、
あ
なんだっけな、何かがリコールで、
まあなんかそういう話をしたこともありますね。
う
ん、
そしたらこう真っさらな5になって帰ってきたのかな、よく覚えてないんですけどなんかそうちょっと謎にちょっとだけ上がった気がしますけど、
うんうん、
まあ、それにしてもまあ11には上げられないっていう感じになってましたね。でうちのかみさんがねちょっと謎のサーフェス10みたいなのを使ってるんですよ。結構それがなんかねデスクトップの見た目とかも結構違うんですけど、まあ、どういう位置づけのモデルなのかちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
はい、っていうよくわかんない話をしてしまいましたが
無事に、はい、収録が
そうですね、
はい、始まった。
もう今は完全に僕 Mac ばっかり使ってますって感じ
で、あ、
はい、
それそれで、
Mac に慣れてしまってもうしばらく Surface を開けてないなって感じになってますね。
そうですか、
これがなくなってしまうと僕はもう生きていけないのではないかぐらい使い倒していますが、まあ新年一発目ということですが、うん、ちょっとお知らせからいきたいなと思いまして、
はい
はい、この番組で何度か紹介してます、矢板で始めたビッグバンドの第1回定期演奏会がですね2月3日の節分の日に迫ってまいりました、
はい、
という感じになってます。もうだいぶ前の放送からも飛んでますんでね、急に何が起こってるんだっていう感じになるかもしれないんですが、とりあえず今日が15日なのであとリハーサルが2回でゲネプロが1回でもう本番みたいな感じかなと、はい、うちのバンドの立て付けがですね一応まあ新規で募集した4月からのねメンバーが今18人ぐらいいるのかな、はい、まあ、その中でお休みしてる人もいたりするんですが、一応、まあ、ジュニアのメンバーというね、小学校4年生から高校生ぐらいまで一応ジュニアと呼んでるんですが、はい、まあ、今のところそのメンバーが5人ぐらいいまして、うん、まあ、小学校4年、5年、6年、中1みたいな感じでいるのかな、
うん、
はい、それプラスまあほとんどのメンバーが割とね初めて楽器を買いましたとかね、
うんうん
うん、ドラムやってたけどトロンボン始めましたとかね、うん、フルートやってたけどトランペットに行きましたみたいな人が結構いるので、まあ実質それが5月から楽器を始めたみたいな人たちが割と多くて、まあ、あとは昔やってて復帰して始めたって人もいるんですけど、
うん、
まあ、そのメンバーをジュニアメンバーっていう感じでですね、まあ、足りないところは、指導者がちょっと入るって感じになって、基本その団員全員が乗るステージがジュニアステージ、
はい、
というのがあります、うん、でそのジュニアのメンバーの中からまあいくらか吹けるできる人っていうのを選抜メンバーとしてですねレギュラーステージ というのを設けまして、ちょっとね、まあ、一番、まあ、うちのバンドの中ではメインになる形というか、一軍的な扱いの、はい、バンドが一つ出来上がります、まあ、それが団員の中から4人かな、はい、で周りは講師陣でまとめるっていう感じになっております。で第3のステージが VSOP ステージといいまして、はい、まあ、指導者プラス、まあ、外部からのプロを呼んでですね、はい、めちゃくちゃな曲をたくさんやるというですねめちゃくちゃというか、まあ、難しい曲をバリバリっとやるっていうステージがございます、まあ、それは VSOP ですね。 VSOP はベリースペシャルワンタイムパーソンっていうんですかね。はい、まあ、ピーノとかパーソンだったりプレイヤーだったり、まあ、変えたりするんですけど、1回限りのスペシャルな感じというのが VSOP という感じですね。これは1年2年前ぐらいになんかその、まあ、VSOP ってそういう略でそういう意味があったんだって気づいて、どっかで使ってやろうと思ってですね、まあ、そんな感じで、まあ、計20曲ぐらいを今3バンドで20曲練習してる感じですね。
かなりボリューミーな、
ボリューミーな感じになっておりますで、まあ、ジュニアのバンドっていうのは、まあ、毎週、まあ、月に3回練習をしてるわけですけど、まあ、そこでコツコツとやってきて、まあ、ジュニアの人たちで5曲プラステーマかな、うん、前にゲストで来てくれた井口大夢くんが作曲したテーマがあるんですけど、はい、それが結構難しいんですよ。
なるほど、
うん、弾けるのかなみたいな難しい曲なんですけど、まあ、それをやって、まあ、ジュニアステージ6曲、うん、でレギュラーステージと VSOP が7曲ずつかな、うん、7、2、14の6曲で20曲ですね。でアンコールもちゃんとありますという感じです。
時間以上ですか。
2時間そうですね、休憩15分ずつぐらい入れるので、丸々2時間ちょいぐらいはかかるかなと思いますね。まあ、2月3日、はい、栃木県の那須野ヶ原ハーモニーホールというところでやります。大田原市になるんですね、あそこはね。電車で言うと西那須野駅なのかな。
そうですね、
ですよね、きっとね。まあ、あとは調べてきてくださいみたいな感じなんですけども一応ホームページの方から、Google フォームを使ってですね、チケットの申し込みができるようになってますんで、もしかこのラジオを聞いて行ってみようという人がいたらですね、一言そこにもらえるとすげえびっくりしますな感じです、はいね、そしたらなんかチケットとともに何かプレゼントでもあげなきゃいけないかなと思うんですけど
ね。
はい、12時オープンの12時半開演ですね、はい、お昼スタートになります、はい、で12時半から、まあ、一応3時半ぐらいまでかけてやって、うん、まあ余裕を持って4時には終わるのかなみたいな計算でやってますね。なので、まあ、2月3日節分ですけど、うん、ちょっと北の方なんでね、雪がちょっと怖いなと思うんですが、うん、今年はかなり暖冬ですよね。
本当なんですかね、私はよくわからない、うん、けど朝は結構寒いな、
まあ、朝晩寒いんですけど昼間結構10度いったりしますよね、
うん、高いんだなきっとな、うん、
で宇都宮の人に聞くと、まあ、普段紅葉しているものがなかなか紅葉しないとかね、葉っぱが落ちないとか、まあ、そんな話聞きましたけど、
うん、紅葉は随分なんか遅いなっていう気はしてましたね、うん、
ですよね。で、まあ、北の方も割と下手したら上着いらないよねみたいな天気が多くて、まあ、ここ2、3日はなんかやっぱりね、もうさすがに上着ないときついなってなってます。で黒磯なんか行くと余計に超寒いみたいな感じでね、気温変わりすぎてちょっと 体力が奪われないようにしなきゃいけないなと思います。
まあ西那須野のあたりはね、うん、そんな雪国っていう感じではないので、
そうです ね、
もしあの遠くの方から来られる方がね、うん、最近あのネットでもちょっと見たんで、宇都宮に行ったらもう車なんか乗れないんじゃない、雪道で乗れないんじゃないかなって言ってるような人がいるって。
宇都宮は本当完全にいらないですよね、スタッドレスね。
もうあの年に1回そういう日があるかないかっていう感じですから、うんうんうん、
ですよね。
まあ、西那須のあたりも、うん、 そんなにね雪は降らないですよね。
そうですね、去年は多分初雪みたいのが結構激しくて、もう夜中中降って、朝はもう完全に降ったのが積もっちゃったアイスバン状態みたいな、初日でこれかみたいになりましたけど、
たまにあるけど、うん、
たまにありますね。
まあだから、うん、まあ、2月3日、まあ、よっぽどの好天じゃない限りは、
う
ん、
そうですね、
あの多分ね電車とかでいらしても、
はい、
あの全然歩くとちょっと距離あるかな、
歩くのはちょっとまあ気合がいるかなって感じがしますが、
まあ道としては確かまっすぐ、
そうですね、
行けると思うので、はい、うん、
僕は逆に駅からの行き方がよく分かってませんが、
そんなにね雪国ではありません、
ね、そうですね、まあ自称僕は晴れ男なんで、はい、まあ変な天気にはならないかなと確信はしておりますが、ぜひお運びのほどと、一応チケットの値段が大人が2000円前売りで、子供が小学生から高校生までは1000円となっておりまして、未就学児は無料となってます。で、一応託児所を完備してまして、こちらの方は、まあ、無料で使えるんですけど、ちょっと予約してもらわないと、保育士さん何人使うかみたいなのが読めなくなってしまうので、託児所を使う場合は事前にお知らせくださいとなっております。無料で使えます。はい。で、未就学児無料で入れるし、まあ、託児所に預けなくても会場の中をね自由に出入りして OK です、うん、まあ、曲の間はドア開けるなとかね割とあったりするんですけど、まあ、関係なく好きに出入りしていいんじゃないかなって感じですかね。もう何だったらギャーギャー言っててもいいぐらいの感じかなと思います。まあ、ジャズのライブなんでね、そんなにクラシックの静かなことはそんなしないので、ギャギャ言ってて全然こうと思いますね。できたらまあ子どもたちが参加するバンドで、まあ子どもたちにも見てもらいたいし、まあ若いお父さんお母さんですね、まあその辺がちょっと子ども預けてなかなか遊びに行けないよっていう人は、ぜひそういうね子ども OK なのでね来てもらうといいかなと思ってます。で、普段の練習なんかも、あのもうすでに子ども預けて入団したいよって人がいますので、まあ、その人のために託児所を作ったみたいなとこもありますんで、ぜひぜひね子連れで練習に来てね参加するのもありなんじゃないかなと思ってますので、そちらの方も合わせてご検討いただきたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。で、まあそれにまつわる話がかなりいろいろありましてですね、はい、そうですね、まあ譜面を用意したりとかね、2月の3日にライブをやるってことで、その VSOP のメンバーを声かけて、当日空いてますかと。あとはリハーサルが3日間ありますと。で、3日間ある中の、まあ全部じゃなくても2日ぐらい出れれば OK なんで、みたいな感じでオファーをして、譜面を全部プリントして、郵送して、みたいなことをもう全部やってですね。多分前回撮ったやつが、そのサブスクで、譜面を取りましたみたいな話をしたのかな、おそらく。
サブスク？
はい。ビッグバンドのスコアってあの結構1曲何千円とかするんですけど、7000円ぐらいするのかな。それがですね、まああるサイトでこう月額1000円ぐらい払うと一応まあ見れるという状態なんですが、簡単にダウンロードできない感じになっていて、ページがスクロールしないと全部ページ見れないみたいな感じになってて、まあ、ページ半分ずつぐらいスクショをして、それを1枚にまとめる編集をしてみたいなことをしなきゃいけないんですけど、まあおかげで、まあ初月無料で、まあ今月はちょっと課金してますが、今のところ1000円足らずで30曲ぐらいはストックできたかなと思うので、かなりお得な感じはしますね。はい、まあ主にその中の曲と、まあ以前にね立ち上げ当時にもらった譜面と、まあ、団員の中からの人から、使ってもいいよという譜面を寄贈された中から選曲をしてですね、はい、で段取りをしてみんなに配ってみたいなことがまずありまして、で実際練習が始まったのは先週13日ですね。13日と20日来週ですね、来週と28日日曜日、まあ 本番と同じハーモニーホールでゲネプレをやるんですけど、まあ、その3日間しかリハをしないという感じになってます、うん、VSOP とレギュラーのバンドに関しては多分1時間半ずつぐらいかな、1時間半が3回みたいな感じで皆さん予習してもらっといてね、パッと合わせて大丈夫かなみたいな感じで本番に臨むというすごいスリリングな感じになっておりますが、まあ、その練習がとりあえず13日にありまして、で、まあ、13日その初めてね、そのレギュラーバンドと VSOP バンドのリハをしたんですけど、4月の時のね、4月の桜フェスっていうのが矢板だったんですけど、その時歌ってもらった結城さんというボーカルの方がいるんですが、
はい、
その人も今回ね、当然歌ってもらう感じで呼んでるんですけども、
はい、
あの、まあ、1日に地震があったじゃないですか、
うん、
あれの関係でですね、災害派遣っていうんですか、うん、なんか災害派遣されちゃってちょっと向こうに行かなきゃいけなくて13日はちょっとで行けないんですよねって話をもらってたんですけど、はい、まあ、前日になってちょっと今日帰れることになって、まあ、夜中にそっちについてちょっと寝て、午前中ちょっと参加したら午後はちょっとできないんだけどみたいなスケジュールでちょっと参加できるってなってですね、すごい大変な中来てもらってリハをしてもらいましたね、はい、レギュラーバンドとベースオフバンドで3曲ずつ歌ってもらうんですけど、うん、まあ、これがまたボーカル全部持ってっちゃうんじゃないのみたいな曲がありますので非常にこう楽しみでございます、
はい、ボーカルはこの人方が全部歌われる、
そうですね、ボーカルは1人です、でインストの曲が半分、まあ、歌が半分みたいな感じかなと、インストが4曲の歌が3曲みたいな感じかな、ジュニアのステージはインストばっかりなんですけど、まあ、その結城さんもね、白川の方の方なので、まあ、毎週はリハーサルに呼べないので、まあ、コンサートの直前にこう何回かね合わせて乗ってもらうって感じになるんですけど、結城さんが言うには ね歌の希望の人いたら全然押しますよみたいな感じで言ってくれてるので、まあ、もしその結城さんの歌を聞いてね、すげーってなって歌を習いたいってなったらね、結城さんも来れるときちょっとこっちに呼んでですね、しっかり教えてもらえるような段取りにしますので、非常に素晴らしくてね、もう今から楽しみにしておりますが、やっぱこう自分でね全部選曲しちゃったので、まあ、結局そのメンバー何人かとですね、ファミレスでもう何時間も粘ってね、ああでもないこうでもないって話をしたんですけど、もう全然まとまんないんですよまあ、まとまんないのもあるし、それぞれ好きな曲って多分違うだろうし、全体の構成としたらこうでとかもあると思うんですけど、ちょそれでちょっと、ね、譜面も一から買わなきゃいけなかったので、
うんうん、
これはもう自分で選曲して全部で全部決めちゃおうかなっつって決めちゃったわけですね、はい、まあ、その分そのサブスクの譜面をガリガリ取ってですね、全部コピペして貼り付けてみたいな作業も1曲あたり30分ぐらいかかるのかな、うん、みたいなことをやって、はい、音源も用意して、まあ、この曲やりますみたいな感じでね、まあ、その辺がまず大変だったなって感じがします。で実際まあ動き始めて、今度はですねやっぱり裏方の作業というかプログラム作りですね、はい、団員紹介であったりとか曲目紹介だったりとか、曲目紹介はですね今流行りのチャット GPT を使ってですね、うん、何々の曲について、解説してくださいみたいなことを何パターンか入れて切り張りしていい感じに編集してやりましたね。そうするとね、作曲者が誰で、最初のレコーディングが何年でとかね、このアルバムに入っててとかって結構情報出るので、
すごい
です、うん、すごいですよねまあちゃんと裏を取んないといけないんですけど、たまにデタラメなんで、ね、うん、まあ、一応裏取りながら一応そんな感じでやっております、なので、まあ、曲紹介のとこ見てるだけでもまあまあ、あこういう歴史のある曲なのねぐらいのことが、まあ、2、3行載ってるかなみたいな感じで書いておりますね。でジャケットの写真を貼り付けたりとか、まあ、あとはメンバー紹介ですね。メンバー紹介、我々の仲間だとみんなプロフィール持ってるんで、写真とプロフィールくださいっつってね、まあ、それを貼り付けるだけなんですけど、まあ、新しく団員になった人は何もないわけなので、一応こう前もってね プロフィールと写真くださいってことを毎週言うんですけど、くれる人がね2人ぐらいしかいなかったんですよなんで来週カメラ持ってくんで撮影しますって言って僕のなんちゃって一眼レフを持ってですね行ってですね、これいい感じに写真撮れたんですよ、うん、でコロナの時期にそのリモートのためにね一眼レフの画像でちょっと映像を撮りたいと思って買った一眼レフが、うん、実は映像を撮るのには適してないカメラで、うん、ただの一眼レフとして使ってるカメラがあるんですけど、まあ、それのおまけでついてた望遠レンズはまあまあ普通のレンズよりも質がいいので、その望遠レンズをねくっつけてねわざわざ遠くからプロフィール写真を撮るっていうことをして、それを iPhone で加工していい感じにして貼り付けてプログラムを作っております。まあ今それがほとんど出来上がってきたかなという感じですね。
こう大変ですね。
すげえ大変です
、うん、一人で全部やって
る。でやっぱりその代表の挨拶とかもいるじゃないですか、ね、一番トップになんかこの度はご来場いただきありがとうございましたみたいな感じで ね、こんな思いでこのバンド作ってこんな風にやってきますみたいな挨拶を書いて、で一応矢板市長のご挨拶の文をいただいて、文化協会会長の挨拶文もいただいて載せておりますね。で我がバンドの歩み的なね、1年間こんなことしてきましたよみたいな年表みたいな写真付きで作って、まあ、うちのバンドはその10月に登記ができまして NPO 法人として動き出したので、まあ、それの方針とか、まあ、寄付のお願いとか今までこんな寄付もらいましたよみたいな報告のページも作って、
結構何ページぐらいになるんですか。
何ページですかね、10ページじゃ聞かないんじゃないですかね
本みたいに
結構なってますね。
すごいですね、
はい、バラバラバラっとあると思いますね、はい、で協賛の広告が2ページぐらいあるのかな、3ページ4ページかくらいありますね。協賛も結構集まって、はい、1ページ丸々協賛してくれてる人と、まあ、ページ半分、4分の1、8分の1みたいな感じでね、協賛を並べてっていう感じでプログラムが出来上がってきたっていう感じになってます。そのプログラム の広告デザインですか、あれも、まあ、持ってる人はねそのままくれたりするんですけど、うちは何もないよっていう人はうちの蒼太くんがね、最近デザインの仕事も結構増えてきたので、
すごい、
はい、じゃあ1件いくらで請け負いますみたいな感じで2つぐらいお願いしたのかな、はい、でまあちっちゃめの広告でもう何もないんだけどこの名刺から適当に作っといてみたいな人は分かりましたっつって僕がなんちゃってで作ってるのが2件ぐらいありますねまあそんなカメラマンから編集からなんていうんですか、そのクラシックだとねその譜面係みたいな人がいるわけですよね。みんなの譜面を集めて用意する係もやって全てやっております。
演奏もあります
いやいやいや、だ結構毎日何かしらやることがあって、まあ、プログラムの直しであったりとか、あとはそうですね、当日はアナウンサーを呼ぶんですけど、はい、まあ、フリーアナウンサーの角田恵美さんという方をですね呼ぶんですが、まあ、土地テレとかに結構出てるのかな、バイバイボックスの何曜日みたいな感じで出てる方だと思うんですが、はい、まあ、それも、まあ、団員さんのね知り合いで誰かいませんかなんて声かけて、ちょっと予算もね少ない中これだけでしか出せないんですけどどうですかって言ったら、まあ、受けてくれたっていう感じでですね、一応アナウンサーにビシッと喋ってもらいます、うん、やっぱ MC もね大変なんですよねすごくね、はい、先月僕も久々にというか、まあ、年に2回ぐらいリーダーライブをちょっとねやらせてもらってるんですけど、そうすると喋んなきゃいけないじゃないですか、ね、曲が終わりましたって言うと ありがとうございました今の曲はなんとかでとかって喋ってるんですけど、いつもはそのね人が喋ってるの聞いて、あ次の曲これだなとかね譜面用意したりとかね余裕こいてたわけですけど、はい、もう自分で喋るのすっげー大変なんですよねいやいやいや、しかもベースがリーダーだからっつってね毎曲ベースソロ回してきやがってみたいな感じでねそんなにソロ回さなくていいんだけど結局全曲回ってきたねみたいな、また回すのみたいな感じでね 結構ヘロヘロになりながら体育会系のことをやっておったんですけど、僕は今回はその VSOP バンドしか弾かないんですが、あ、ジュニアも弾くことになったのか。ジュニアと VSOP を弾くんですけど、やっぱ自分で MC するのは不可能だなと思って、なので本場のね、本場とっていうか、まあ、本職のアナウンサーをねしっかり使って司会をしてもらった方がいいんじゃないかと思ってるわけですよ。
なるほど、
はい、だそれのシナリオも考えなきゃいけないですね。
シナリオ
ここでこんなこと喋ってくださいっていうのをね全部書いて、
台本、
台本ですね、はい、台本書いて、あとタイムスケジュール、あの何分から何分までこの曲で、照明の色はこれでとかでアナウンサーこれ喋ってみたいなことを全部書いてみたいな。あとジャスラックの著作権とかね、 あれも結構、まあ、うちのかみさんにちょっと手伝ってもらってほとんどやってもらったんですけど、だ曲名と作曲者と、まあ、アレンジの人の名前を入れて書式にのっとって書いてですね、ジャスラックに申請するんですけど、それやっとかないとねいけないから、ね、それをやったりとか、
こういうあれですね、そういうお金もらって演奏会になるとその辺が、はい、
そうですね、
ですね、その辺のストリートでちょっとやるっていうわけのとはちょっと
分けが違う。ライブハウスでやるんだったらライブハウスでその一括で払うから、ライブハウスだその使用料で、ね、乗っけてその中から払うっていう感じにするんでしょうけど、うちの場合はねホール借りて自主営業みたいな感じなので、ジャスラックもやんなきゃいけないっていう感じですね。あとはそのイベントの保険、まあ何かあったら困っちゃうじゃないですか、何か怪我するようなことがあるとか、まあ楽器が壊れるか入ってるのか分かんないんですけど、まあイベント保険みたいなのがあるんですよね、一人当たりいくらでかける何人でみたいな感じでやるんですけど、それが会場が何人ぐらい入るかっていう予測のもとに、400人キャパなのでできれば300人入ってほしいみたいな感じで計算して払って、まあ1日分だけそこの日で起こったことは何か保証してもらえるみたいな保険に入ったりとか、まあ当日の弁当の手配であるとか
大丈夫なんですか、しかし。
いやいやいや、本当うち2人でやってるからなんとかなってるって感じですけど、まあ、ここにもう1人か2人ぐらいねいると助かるんですけど、そうするとやっぱりね寝食を共にしなきゃいけないぐらい一緒にいないとね話が通じないと思うんですよねこういうことやってって喋ってる間に自分でやった方が早いのかもしれないみたいななっちゃうので、まあ、とりあえずちょっと1年目は僕のやりたい方向性をちょっと示すのも踏まえつつちょっと一人で動いて、まあ、デザイン的なところは颯太君にね割とお願いして、ここにこういうデザイン欲しいんだけどっていうのをお願いして、ほとんど自分でやっちゃってるかなという、
とりあえず、
はい、とりあえず頑張ってますという感じ、
最初のこの何ですか、この動き始める時はね、は
い、そうですね、
大変ですよ、
そうですね、
エンジンをかけるときに、
はい、
昔の、はい、ガラガラガラガラガラ、
そうです、まあ来年はこれを引き継いで行ってくれればいいかなと思ってるんですが、はい、そうですね、まああとは、まあ、将来的なところなんですけど、一応その栃木県のスタートアップ事業者支援みたいな、ものがありまして、なんていうんですかね、栃木県潜在スタートアップ企業支援事業というんですけど、これをやってくれてる企業の人が多分栃木県から委託を受けてそういう支援をしましょうみたいなね、これから起業しますみたいな人たちが、その人たちのね力を借りて、どういうふうに会社を大きくしていくんですかとかね、どういうことやっていくんですかっていうのを聞き取りをしながらアドバイスをもらうみたいなスタートアップ事業というのがありまして、でそれに10月頃応募したのかなと、で10月頃に1回 Zoom で面談をして、実はまあ企業じゃなくて、まあ、NPO 法人を立ち上げてビッグバンドでこんなことしてるんですみたいな話で、まあ、合致するか分かんなかったんですけど、一応それが通りまして、はい、で第1回目のミーティングというのを今日やったんですね、はい、で Zoom で面談をしてですね、話をしてるんですけど、僕は僕で普通の会社っていうの全然勤めたこともないし、うん、は まあ基本的には調理師とかね、体を動かす方は得意なんですけど、頭使う方はあんまやってなかったので、で教えてくれる人はやっぱりいわゆるホワイトカラー的なね感じので、企業とどうやって渡り合っていくかみたいな戦略みたいなのも、うちのバンドとしては何を売りにしてその企業に訴えていくかみたいなポイントをちょっと絞りながらやっていきましょうみたいな教えをこいながら、ただまあ内情的にはもうね、来月演奏会なんで今全然頭回ってないっすとか言って言いながら一応3月の末まででこの1回目の授業が終わってしまうので、そこまでに3回ぐらい面談していろいろね吸収してくださいねみたいなことなんですけど、今月末にもう1回やりますかって言われて、いやちょっと何も準備できないのでちょっと来月に回してくださいって言って、まあ来月の半ばぐらいからダンダンダンとやってもらうみたいな段取りにしようかなみたいな感じになってますね。
それはあれですね、あのなんか具体的に支援というよりそういうコンサル的な
コンサル的なことなんでしょうね。
話なんですね、
はい、僕もよく分かってないですまあ今とりあえずそのなんでしょうね、いろんな補助金的なところは全部片っ端から応募して、いくらかでもその、ね、演奏会の足しになればみたいなこととか、楽器が買えればみたいなこととかに使えたらなと思っていろいろ申請はしてるんですけど、まあ、そのうちの一つで、まあ、これはお金にならないけど、まあ、有益な話が聞ければなと思って応募してって感じになってますね。まあそんなことをやったりとか、なのでなんやかんやそういう細かいことをいろいろ動いております、はい、トムさんの方は何かいろいろおかわりはないですか？
まあ、あんまりあれですかね。その特に何かこのベーストークで話すようなこと、はい、いろいろプライベート的にはいろいろあるんですけれど、はいは
いはい、息子さんの受験だったりとかって何でしたっけ
まあそうそう、はい、子供のこと等々ね、はい、まあいろいろありますかね、はい、
まあ皆さんお忙しいとは思いますはい、
まあ、あの私はあのあれです、このビッグバンドの時はあの、
はい、
裏方の一人、ね、あの
名カメラマンとして、
ね、あの撮影でお伺いさせていただきたい
と思います、は
い、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、もうバンバンバンバン撮ってもらって、とりあえずもう片っ端からね、もう今はもうフィルムとか気にしなくて撮れるんで、片っ端から撮ってもらって、でデータもらって、はい、もう何だったら SD カードごともらっといていい写真を片っ端からバンバンバンと上げられたらなと思います ね
撮れたらいいかな。
そうですね、
まあ頑張ります、はい、って感じですね。
また多分団員さんの友人がちょっとビデオ撮るのが好きみたいな人がいるっぽくて、うんうん、ちょっとお願いしようかなとも思ってますけど、まあうちの方でも一応ビデオは持ってってセッティングしようかな、うんうん、そうですね、クラウドファンディングも実はやりたくて、まあ、まだ一部の人にしか話してないんですけど、演奏会に合わせて CD を作っておきたいなみたいな構想がありまして、ね、今回ちょっと間に合わないんですけど、まあ、今回のメンバーで CD を作って、まあ、来年の演奏会に売れるようにすると、まあもっと前倒し部でもいいんですけど、そんなことを考えてまして、まあ、それでちょっとクラウドファンディングをするのに、こんなバンドですって見せられるような映像はちょっと残しておきたいなとは思うんですけどね、まあ、あんまりあれもこれもってやりすぎると良くないかなとは思うんですがちょっと
全て
そうですね、
今のこの時点では多分それで、
はい、
それ以外のことはきっと考えてお
そうです、ね、
られないと思うので、
はいまあ、現時点1月15日現在ですね、うん、まあ、招待客を含めて、
ほう、
120人ぐらい、
あ、そうですか、
来ることが確定しておりますので、うん、まだ半分にも達していないので、はい、これをなんとかですね、はい、たくさん売りたいとこなんですけど、うん、まあ、またちょっと下野新聞に取材に来てもらって新聞パワーで、ね、チケット売れたりとか、なかなかインスタとかツイッターやっててもなかなかね、反応があるのかないのかちょっとわからないところなんですけど、 まあ、それでも1日に 2,3 枚ずつぐらいはなんか反応があって売れてるのかなみたいなペースではあるんですけど、さばききれないぐらい注文が殺到してくれないかななんて思っておりますが、はい、どうやったらチケット売れるんですかね。
どうなんでしょう
みたいなね、
ったことないので、
もう駅でビラでも配ろうかなとかね。まあ地味にポスティングしたりはしましたね、近くの家とかね、焼いた周辺にはね。まあホームページの方から Google フォームを使ってですね、チケットのお申し込みができるようになっておりますので、ぜひこのラジオを聞いたという方はですね、一言ラジオ聞いたよ的なことを言ってもらいつつ、買ってもらえると非常に嬉しいです。
頑張りましょう。
はい、頑張ります、ね、当日は物販でね、 T シャツと缶バッジと、まあ、ステッカーとぐらいかなぐらいは物販してやりますので、
ああそうですか、
というのがいろいろあった中のとりあえず新年一発目の収録ということで、
そうですね、
はい、どうかこれで許してくださいという感じになっておりますが、ベーストークというかね、ベース会というのがやってましたが、まあ、今年、去年か、去年の9月が最後だったんでしたっけね、うん、で10、11月、12月ってのもうすでにちょっと予定が立たなくて、それでちょっと立ち消えになっているベース会というのをですね、まあ、復活させなきゃいけないなっていうのも考えてますので、
そうですよね、
まあ、2月が終わって3月花見からスタートしようという話をね、前回しましたよね、きっとね。
そうですね。
はい。3月の花見をまず企画できるように頑張ろうかなと思う次第でございます。
花見はまたあれじゃないですか、はい。去年みたいに演奏しないといけないじゃないですか。
演奏すると花見どころじゃないですからね。はい。あの時はもうすごい満開で素晴らしかったですよね。本当にね。はい、我ながら、うん、いい天気に恵まれてというか、はい。最高でしたね。毎年あの日にやるけど、うん、桜が咲いてたことがなくてっていうね、うん、MC をしてましたね、皆さんね、桜を想像してくださいとかつってね言ってましたけど、やっと今年咲きましたなんつって言ってましたね。まあ、今年はそこの団体と一緒にやるかどうかちょっと微妙なところではありますが、
じゃあぜひちょっとね、春までの間このバンドと ね、ベース界の方と、
ええ、
やることはたくさん、
やることがちょっとたくさんありまして、ね、ちょっとこっちの方のね、ベースとかアドバンスとかね、まあ、プラスとかそういうものもね、動かさなきゃいけないなと思うんですが、2月が終わるまでちょっとお待ちくださいということで、誰も待ってないと寂しいんですが、ウッドベース編の方をね、再開してね、行きたいかなと思っております。はい、という、まあ、ほぼ宣伝のような感じになりましたが、ぜひ聞いてる人はですね、
次回はこのライブのね、はい、あの
報告が、ね、
のお話を、はい、
そうですね、
次回楽しみに
報告ができるように、はい、いい報告ができるようにね、したいと思いますが、
楽しみにしていてください、
はい、というところで、まあ、時間も時間ですので、
はい
はい、また次がいつになるかは分かりませんが、はい、とりあえずあの細々と続けていかなくてはならないなと思ってますので、
はい、
はい、今後ともよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、それではお送りしましたのはベーシストのマシコジョーと
トムでした。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。